フラッパーズレディオでございます。ですね、寒くなりまして、本当に寒くなったなと、っていうか今年の寒さは異常に身に染みるなと、思う昨今なんですが、そう思うにはですね、一つ原因、はっきりと自覚できる原因がありまして、ですね、私ここ数年の体重がですね、90という数字を中心に推移しておりまして、実にですね、この冬場でも T シャツ1枚に、ダウンジャケットをですね羽織っていれば大丈夫っていう、もうね、俺ヒップホッパーだぜみたいな、それもですね、見た目がヒップホップとは非常にかけ離れてる人間なんで、中途半端にですね、この気の若い親父みたいになってたわけなんですけれども、今年ですね、僕あちこちの日記とかブログとかネット上で書き散らかしましたんであれですけど、糖尿病と診断をされましてですね、ついに。で、食事制限と、とにかく運動しろと、いうことで、減量を余儀なくされたわけですよ。で、糖尿病そのものっていうのは僕はあんまり恐れてないんですけれども、実は糖尿病に伴って、目の方がですね、なんですか、網膜症という、これもネット上で調べていただくと分かるんですが、網膜症という病気も単体ではそれほど怖くないんですけれども、僕の場合はその糖尿病から来た網膜症ということで、そういう原因が糖尿病ということになった瞬間にですね、一気にこの失明の確率がドンと上がるという、10倍以上に上がるんですね、めちゃくちゃ上がるということで、で目が見えなくなるのは困るなと、思いまして、そこに危機感を感じたんでしょうね、命がかかったりですね、本当に人間追い詰められると、なせばなるということで、今までもプチダイエットをこの観光しては超リバウンドというですね繰り返しをしてきた私ですが、その90を中心としたところから現在の私の体重は75を中心としたところにですね、実はこの2ヶ月3ヶ月で、落ちまして、で落ちたことによってですね、寒いんですよ、とにかく寒さがめちゃくちゃ身に染みるという、サイズもですね、2回りぐらい、3回りかもしれませんね、変わってしまったので、着るものに大変困って、何を着てもやつれたように見えるというですね、今現在最悪の状態でありまして、リバウンドするかもしれんとかですね、思いながらも、生活変えてないんだからそれはないだろうとか、いろいろ思いながらですね、やってるんですけれども、どうなんだっていうね、もうこのまま一冬めちゃくちゃ寒い間に凍死したら、このね、糖尿病を恐れて減量して凍死って、もうアホですかっていうようなですね、状況になっちゃいますけれども、そんなんで今年はめちゃくちゃこの寒さが身に染みる私なんですね。で、実は私はここ数年90を中心としてっていうことでしたけれども、社会人になった直後はですね、僕バブルのこの終わりのあたりで社会人になりましたんで、しかもこのついた仕事が広告代理店の営業という、もうバブルが服着て歩いてたかのようなですね、新社会人でしたんで、1週間のうちこの 5,6 日は間違いなくですね、宴会をやっていたという、で会社が神田にありましたんでね、神田で1次会やって2次会で新宿に流れてっていう、で朝5時に、家に帰って、トンボ帰りで着替えて、このね、ひげ剃ったりなんかして、9時にはもう会社にいるというようなね、全力で遊んでたみたいな感じの、1日20時間遊んでたんじゃないか、仕事時間はないのかっていうね、ありますけれども、仕事が遊びみたいなような時代でございまして、でもうその最盛期には私120に届こうかというですね、体重を誇っておりまして、言ってみれば今のほぼ倍というぐらいの大きさがありましてですね、そこから考えると、40数キロ落ちたということでですね、体が軽いという時期も過ぎましたけどね、もうだいぶ慣れましたけれども、とにかくですね、やっぱり何が違うって寒さですね。よくわかりました。今年めちゃくちゃ寒いです、私。 本当にね、着るもの考えなきゃなっていう感じになりかかってますけれども、で、まあ、その一方で、まあね、毎回毎回あのネタとして出ますが、このダーツをねやってる関係でやっぱりね、ちょっと半袖の方がいいんですよ、ダーツって。僕多分あの真冬でも長袖でダーツっていうのはできればしたくないなって考えてるタイプですんで、半袖でですねダーツやりたいなって、考えてるので、寒い寒いって言いながらも、まあ、似たようなファッションで この冬も過ごすのかなとかですね、一方では考えているんですけれども、まあ、それだけにあったかい上着が欲しいなというのはありますね。ダウンジャケットはあったかいんですけれども、かさばるので、あんまりかさばらないあったかい上着ってないかなと、非常に虫のいいことを考えたりしておりますけれども、そんなクソ寒くなってもプロ野球っていうのはこのね、やっやってたんですねっつったら変なんですけども、その日本シリーズ巨人がついに7年ぶりの日本一ということで、ね、7年ぶりっつったらあのヤンキースも確か7年ぶりに世界一じゃなかったでしたっけね、あれ9年ぶり、本当にね、いい加減にこの調べもしないでくっちゃべってますけれども、まあ、とにかく久しぶりに日本一になったということで、これでまあ、日本一の監督と呼ばれる前にですね、世界一の監督になってしまったこの原辰徳がですね、まあ、原辰徳と言いますと私の大学の OB になるわけなんですけれども、偉大なる OB がですね、ついに世界一の次に日本一を成し遂げるというこの逆成り上がりパターンでですね、まあもうこのね、名誉という名誉を手に入れて、おそらくこの年のですね、今年のストーブリーグは、何かと話題に事欠かないのではないかと思いますけれども、ね、名監督ということになるわけですが、まあ名プレイヤーでもあったわけで、名プレイヤーは名監督になれないかと、ね、よく言われますが、どうやら指導者としてはさらに才能に恵まれているというこの原監督でありますね、うん、で、日本一になるね、監督、このやっぱりキャッチャー出身の監督が非常に、ね、多いというか、まあ今年、ね、退任された野村さんなんかは、野村克也氏なんかは、もうその典型ということで、やはり試合を組み立てるのはキャッチャー出身の方がこの長けてるんではないかと、言われておりましたが、まあ、昨年はですね、渡辺久則ですか、久則じゃねえや、渡辺久則だと巨人のピッチャーだったんだっけ、ね、鍋球ですよね、西武の、鍋球が監督になりまして、いきなり日本一になったということで、まあその時には原さん負けたんですけど、ピッチャー出身の鍋球に続いて野手出身のこの原辰徳が、日本一の監督になったということで、まあやっぱりそのキャッチャーとかですね、そのピッチャーとか内野手外野手、その辺の、ポジションに関係なくですね、野球センスのあるものが強いという、実にこの当然といえば当然の結論が導き出された今年のプロ野球でありましたですね、うん、でですね、まあそのプロ野球を横目に見ながら、まあ私はダーツをやってるわけなんですけれども、最近ですね、まあダーツがちょっと調子が良くなってまいりまして、いよいよダーツを始めて4年半、A フラというものが見えてまいりました。多分もしかしたら前回も言ったかもしれませんけど、 A フラというものが見える位置にやってまいりまして、まあそんなこんなでですね、昨日も今日も明日も明後日も投げ続ける私なんですけれども、問題は年内に A フラになれるかというところにだんだん絞られてまいりまして、これはもうどうやら遅かれ早かれなりそうだという勢いだけはついてまいりました。まあそんな中でですね、本日11月の8日になるのか7日か、その辺ですよね、まだいい加減なこと言ってますね、ちゃんとカレンダー見ましょうね、8日ですね見ないと分かんねえのか、本当に11月の8日日曜日にこれを収録してるわけですけれども、日曜日、本日はジャック巣鴨というところにですね、またこの MJ のですねトーナメントに出るペアで内弁慶氏とですね、ハウストーナメントに出てまいります。で先週のですねクラウド9 のハーストーナメントはですね、見事にこの尻すぼみになった結果、ラウンドロビンで撃沈という素晴らしいこの結果を残したペアでございますので、まあ、先週はですね、相方もこの風邪をひいた上に翌日はですね接待ゴルフということで体調は最悪で、私も寝不足に寝不足を重ねた挙句ですね、もう午前11時のオープンとともにですね会場に着くという快挙を成し遂げまして、試合開始までに、眠くなりくたびれるという最悪のこの調整のやり方も知らねえのかお前らはというね、合わせて89歳のペアでございますけれどもね、勝てませんでしたですね。まあその先週と比べますとですね、今週は調子も桁違いによくですね、まあちょっと一丁やったろかという気持ちにはなってるんですけれども、まあここがね、戦いは水物でありますので、その日調子の良かったものが勝つという定義にのっとれば、果たして、どうだろうかということでございますが、試合開始ゲームオンは15時からということになっております。でですね、実はこの15時からのこのダーツのハウストーナメントの予定というのは後から入ったものでありまして、もともとはですね、私本日は19時から三軒茶屋に行って、この久しぶりにライブをですね堪能してこようと考えていたんでありますですね。で15時にハウストーナメントが入ったことで、この19時は非常に微妙、移動時間も含めるとですね微妙な、状態になりまして、まあ一応予約は入れたんですけれども、行けるかどうかは実はわからないという、まあ本人それでもね、ありがたいというメールをいただきまして、もう本当に申し訳ないんですけれども、まあこのねアーティストの活動をしているですねお友達に、栗原優という、また実にこの、繊細な、神経とですねセンスを持ち、そして、その一方で思い切りの良い生き方もできる、女性がおりますけれども、彼女がですね、ハイパーベジタブルという、略してハイベジですね、というバンドを結成いたしまして、これが三軒茶屋のヘブンズドアで今日の7時出演ということで、これに行きたいんですけれどもね、どうなんだろうなというところで、実はまあ初めて会った時の彼女は全く違うこの表現スタイルでやっておりまして、自分の声をね、ディレイサンプリングしながらディレイでずっと鳴らしてね、自分の声を重ねて、楽曲をですね、パフォーマーするというすごいスタイルで、もうそのインパクトのね強さに打ちのめされた記憶がありますけれども、そこからまあ次に出会った彼女はアコギ一本での弾き語りで、しかもストリートでね、それをやってたということで、どこだ渋谷のストリートとかでですね、行きましたですね、行きまして弾き語りも見ましたけれども、まあ途中でね、U というアルファベット一文字の U というユニットも組みまして、ピアニストの女の子とユニットを組んでた時期もありましたし、まあそれがですね、僕が唯一見てない彼女のスタイルというのがバンドスタイルでありまして、でなんだっけレッドホットチリペッパーズのカバーをやってるバンドのライブとか何度かこのお誘いいただきまして、実はまだ一度もですね、見に行けてないんですけれども、これがあったんで、まあ、彼女はバンドスタイルもやるんだなということでですね、そういう意味では本日はこのボーカリスト栗原優を楽しみにしていたんですけれども、このヒロアットマーク内弁慶がですね試合を入れまして、なかなかライブに行けない、本当に私の生活は私の自由にならないのか、ね、ライブに行くのは俺の自由だっていうことで、自由だって叫ぶのが今頃マイブームというこの、ね、もうしかも元ネタが誰だか私覚えてないんですけれども、エンタの神様ってね、赤毛引きながら自由だって叫ぶ人の、真似だったような気がしますが、もう自由だってフレーズだけが完全に一人歩きしておりまして、元ネタどっか行っちゃいましたけれどもね、でまあ、ライブということでいきますと、あとは今週の水曜日にですね、行きたいなと思っているのがこの原宿のクロコダイルでありまして、 クロコダイルでスーパーグーがですねライブをやるのですよ。で今年は11月の3日にまあ、毎年サンキュージャパンというライブをね高田英二さんはやられてるわけですけれども、今年は東京でやらなかったんですよね。これ小半って読むんですかね、小半マクサ、まあ、つまり西日本の方でですね今年はサンキュージャパン、2009というのを、おやりになられましてですね、したがって、まあ、今まで東京渋谷で、数年続いていたサンキュージャパンは今年は行われなかったわけですけれども、そのサンキュージャパンツアー2009のですね、大トリにあたるライブがですね11月の11日水曜日原宿クロコダイル、この日はですねドラマーのチャッピーさんが還暦を迎えられたということでですね、サンキューチャッピー60 years という60年間チャッピーありがとうっていうものすごい、まあ、また本人も当日はですね60とは思えないようなドラムを叩くんだと思いますけれども、本当にパワフルなんですよね。しかもそこに若いドラマーが、ね、1人2人加わったりしてこのツインドラムになったりするようなド迫力の、展開も当日はあるんじゃないかと。ステージ広いですからね原宿クロコダイルね、ぜひですね現場でこのちょっとでもですねその雰囲気を収められたらなというふうに考えておりますですね、そういうわけでちょっとライブ関係も行きたいなと思いつつ軸足はダーツに置いてるという日々が続いておりますけれども、まあ、先週すっ飛ばしましたんで今週まだまだ喋っておりますけれどもね、まとめておきますと、その会社人的な展開でいくと社員旅行がなくなりましたですね。はい、グアムに決定していたんですけれども、私がパスポートを作った瞬間に今年の社員旅行がなくなりました、来年に延期ということでですね、で、まあ、その最大の理由はですねうちの会社が新聞に載ったからなんですけれどもね、本当にねやってくれたよなっていうのが、その何だろう、まあ、いわゆる事件を起こしたんですよ。事件を起こしまして、で僕の行ってる会社は調査会社なわけですけれども、調査会社の調査員たるものが情報を、まあ、利用したとされてるんですがね、要するに小耳に挟んだ情報レベルらしいんですが、で株取引をやりやがったんですね。要するに、インサイダーもどきという判定ですね、これを食らいましてですね、食らうわなそりゃ、ただまあ新聞記事っていうのがそのいい加減なものだなっていうことは今回その事件の内容をですね、知ったものとしてはですね、その、現実と新聞記事とのギャップには、今改めてですね違和感を感じるところですね、まあ、調査会社なんで日本全国にですねうちもちっちゃい会社と言いながら30個弱の事業所があるんですけれども、その東北の方のですね、まあ、支店長、事件を起こした当時は副部長職にあったんですけれどもね、現在は課長に降格して自宅謹慎ということになっておりますけれども、まあ、そのインサイダーもどきをやりましたとですね、で、まあ、そこに情報を流したのがその東京の人間だということになってるんですけれども、別に好きで流したわけでもなくですね、その社内システム的に、情報記事を書く人間が当然おりますんでですね、その原稿チェックということで各事業所をですね元ファイルがその巡ってたわけですよね、メールで。で当然支店長クラスなのでそれをまあ目にしたというのが真相なんでありますけれども、実際ですねそこのところ、新聞も、まあ、朝日ですけどね、裏取らないで書いてどうするんだっていう、まあ裏取ったつもりなんでしょうけどね、まあ産経新聞と朝日新聞とあとベタ記事で読売に載ったのかな。本当にねうちの会社も有名になりましてですね、嬉しいですよっていうところですけれども、 まあ、個人的には、私は内勤の人間なのでですね、その関与のしようがないんですけれども、ただ、まあ、やっぱりやっちゃいかんことをですね、やった人間が同じ会社にいるということにおいては、当然僕はキャリア的にね、1年ちょい2年おりませんから、そこに持ってきて十数年一応席を置いてるね人間がそういうことを やらかしたということについてはですね、まあ非常にもう怒りを取り越して呆れてますけどね、アホですかと、あんたアホですかというですね、もうお前のせいでパスポート作ったのにグアム行けねえんだぞと、まあグアムに行きたかったわけじゃないんですけれども、ただまあね、そういうふうにいろいろなところに影響が出て、でまた何よりもですね、その調査会社の生命線みたいなところに関わるようなこの事件を起こしやがってということですよね、これが原因で、だって言ってみれば食品会社でこの何ですか、内容表示、栄養成分表示とか、ね、生産地を偽装しましたっていうのと同レベルなわけですよ。あれをやらかしたっていうのはね、まあ本当に個人的には腹の立つことで、お前のせいで会社傾いたらどうしてくれるんだと、いうですね、ちょっと個人的損害賠償的なですね考えも頭をもたげるような展開ですけれども、まあこれについてはもうちょっとね分かったらおいおい話をすることがあるかもしれません。まあとにかく最初は降格処分だった支店長はですね、新聞記事に載ったことによって自宅謹慎処分になりました。この後追い的な対応もどうかという気はします。その辺の体質が古い会社だということは認めます。これからね変わっていかなきゃいかんのだろうなと思うし、まあ私もですね、一番大きい支社の総務課長という身でありますので、いろいろ内部的なところに関してはですね、やっぱり本社にも口を出していかなきゃいけない、立場のような気はします。まだまだ何年も会社にいるわけじゃないので、その辺遠慮しているところがやっぱりどうしても自然に出てしまいますが、そうであってはいけないんだろうなという事態だろうという自覚はありますんでですね、そこのところはやっぱり一歩二歩踏み出していかなきゃいけないなというふうに考えてますね。まあそういうシリアスな話も含めつつですね、今週はいろいろございました。来週はまあそういったことでライブなんかも行きたいなと思っているものもありますし、またリーグ戦の終盤戦でもありますんでですね、ダーツの方も頑張っていきたい、まあ来週末もおそらく何らかの形でどこかで試合をやりますし、再来週はその準備をしてきた MJ トーナメントの秋の陣がございますんですね、やっぱり全てにおいてですね全方向的に頑張っていきたい。で会社は会社でですね、まあ、ビルも古いのでリニューアルがありますんでですね、まあ、その辺のですね、日程管理、施工管理ですね、全部ビル管理責任者という肩書きも持っている私でございますので、いろいろやっていかなきゃいけないことは全方位的にございます。また1週間しっかり過ごして来週お耳にかかりたいと思いますね。フラッパーズレイディオはそろそろお時間ということで、また来週お耳にかかります。それではまた。